コリントの信徒への手紙1のそのような言葉まで聞きました。聖書で信仰のことを伝えるのにさまざまな例えが用いられています。特に信仰者の群れのことを植物や農業の何かに例えることは旧約でも新約でも共に多くあるものです。ある時はイチジク、ある時はブドウ畑、またある時はブドウの木といったようにです。そんな中、今日の箇所ではあなた方は神の畑なのですと伝えられます。まあ、さらに言うと今日の箇所の先の方ではあなた方は神の建物なのですということをテーマにさらに話が進んでいくのですが、今日に関してはこのあなた方は神の畑である、この言葉と深く向き合ってみたいと願います。この手紙の著者、伝道者パウロはコリント教会の人々に向かってこの言葉を告げました。聖書を通して今ここ鎌倉雪の下教会に集う私たちにも伝えられます。私たちは主なる神様の畑なのです。ではそもそもなぜ伝道者パウロはコリント教会の信徒が主なる神様の畑だと話をするに至ったのかを今日の第3章1節の方から聞きたいと思います。実はこの言葉に至るまでにはコリント教会のある問題について語っていくことになります。その問題とは教会内で妬みや争いがあったということです。第3章1節から、兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では血の御子である人々に対するように語りました。私はあなた方に乳を飲ませて固い食物は与えませんでした。まだ固いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。パウロはコリント教会の人々がまだ信仰に成熟していないということを伝えます。実は第2章においてパウロは信仰に成熟した者たちには神の知恵である主イエスキリストの十字架のことを語ると伝えていました。このようなことが今まで語られていたということを踏まえると、主の霊に満たされている霊の人ならば、信仰の中心である主イエスの十字架と復活の救いに大胆に、それだけにより頼むであろう、そしてそのことを語り合えるはずだと伝えていることになります。もし信仰に成熟しているならば、霊の人としてまるで固いものも食べれるかのように、主イエスの十字架と復活に大胆にがっぷりとがっつりとより頼むことができるはずではないか。それだけによって立つことができるではないかと伝えているので、しかしあなた方はまだまだ未熟だと、ここではコリントの信徒たちに伝えていることになります。その未熟である具体的なことが3節から言及されます。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということにはなりはしませんか。ある人が私はパウロにつくといい、他の人が
私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方ただの人に過ぎないではありませんか。
肉の人とはつまり人間の側、あるいは人間の心、そして思いにとらわれてしまっているということです。妬みや争い、それは私たちのうちにどうしても生じてしまうものです。私たちが自分のこと、あるいは自分の隣のこと、主を見上げるのではなく人間の側にあるものだけを思い詰めるとき、私たちは妬みにとらわれてしまう、そして周りの人と争ってしまう。もしそのように主のことを思えることがなくなってしまうならば、主を見上げないで自分たちの方ばかり見てしまうのならば、それは主の霊の人ではなく肉の人、ただの人、人間として歩むことになってしまうではないかとパウロは伝えています。特にコリント教会で問題になっていたことは派閥争いと言えるものでした。コリント教会の最初の伝道者パウロ、そしてその後教会を支えた伝道者アポロの名が記されています。本人たちの意思とは全く関係なく、その名は用いられて派閥が生まれていた。自分の主張を裏付けるためにある時はパウロの名を使い、そのグループに属することで相手を言いまかそうとするようなことがあった。あるいはアポロの名が使われた。説教の始めで言いました。主なる神様の畑である信仰者の群れが妬みに陥れば、そういった争いに発展してしまう、そういうことになります。畑がそうやって隣の畑を見てはそれを妬み、そして争ってしまう。あっちの畑よりこっちの畑の方がいいぞ、こっちの畑は誰々先生のお墨付きがあるぞなどというようになってしまった、そういうことが考えられると思います。パウロはそのような考えを徹底的に否定するために5節から語ります。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この2人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて仕えたものです。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。ここで畑の言い方、農業の例えが出てきたことになります。その畑は主なる神のものである畑です。そしてパウロやアポロたち伝道者はその畑に御言葉を成長させるために主が派遣なさった使え人だというのです。そして何より肝心なことが、私たちは主によって信仰の成長がなされ実りを得ることができるということです。主なる神様抜きにはその成長はありえない。実は今回この聖書の箇所を私自身が味わうにあたって、これまでの読み方と違ってたな、これまでの読み方になかった気づきがあったなって思うことがありました。ある教会の説教者がそれを語っていて、私もそれを聞いて、あ、なるほどなと思ったところでした。それは主のものである畑に、私たちが主の畑だとするならばっていうことは最後に書かれるんですが、それまでを読んでいく途中で私たち自身が
この作物なんじゃないかな、そうやって成長していくのが私たち自身だとして、それを読むことができるんじゃないかなって思っていたことです。ちょっと言い方がごめんなさい、難しくて、私たち自身がこの聖書の御言葉を聞くとき、自分をどこに置くことができるかということを考えるんです。私たち自身が畑の作物、つまり育っていくブドウとか小麦を、麦をイメージしたらいいと思います。そういった作物そのものなのかなとこれまで思ってたんですが、ここでは実はそういうことは言っていなかった。パウロ自身が最後に伝えていた通り、私たちは主なる神の畑の方だった。ではその私たちが畑だとしたら、その畑に育つ植物作物とは何でしょうか。そのことを伝えるのは主イエスご自身が語られた例えではないでしょうか。マタイによる福音書第13章に種まきの例えとそれについての主イエスご自身の解き明かしがあります。ぜひ皆さんも後でゆっくり読んでみてもらえればと願います。そこにおいて主イエスは天の国のことを伝えるのに種まきの例えをしてくださいました。そして主イエスはこう解き明かしてくださいました。種とは主なる神の御言葉である。それが人々という土地にまかれた。しかし悪い土地にまかれた種はさまざまな要因で御言葉が受け入れられず実を結ばないことになってしまった。ところが良い土地にまかれた種は実を結び何十倍何百倍にもなったということです。御言葉を受け悟る人はそのように実を結ぶのだと解き明かして主イエスご自身が語られたのです。私たちは畑です。そして私たちに与えられた御言葉という作物の成長を祈り願うのです。その時私たち自身畑の方が大きくなることは私たちはもう願わない。そしてその御言葉が成長するように使え人、伝道者がいます。パウロは御言葉をコリントの人々に伝えました。そしてアポロはその人々に水を注ぐように解き明かしを続けたのです。そのようにして伝道者たちが主に仕えるのです。今の教会の牧師もそうです。主から使わされてそれぞれの賜物を生かしてそれぞれに与えられた務めを、使命を全うしていきます。パウロなら植えるという表現がありました。アポロなら水を注ぐという形で言われました。このこともまた牧者の豊かさを表すのではないでしょうか。それぞれの牧者の特質、賜物、個性、そして伝道のために用いられるその色とも言っていいでしょうか。そういうものが教会でそれぞれ生かされていく。そんな中、私たちすべてと言っていいでしょう、この群れという畑が実りをどんどん作っていく。その実りがさらに増えていく。主によってそれが成し遂げられていく。パウロは伝道者とはそういうものだ、だからそれに名を冠して派閥を作ることなどありえないと主張するかのようにそれらの言葉を伝えました。さらにはこのような伝道者たちが道路者として、主に従う道路者としてある、共にあるということを喜びつつ伝えています。そしてその伝道者たちの主である主なる神様の権威を伝えます。それが8節からの言葉です。 植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。私たちは神のために力を合わせて働くものである。これが伝道者パウロとしての、あるいは全ての牧者たちの宣言と言えるのではないでしょうか。伝道者は主に仕えるものです。主とはならない、仕えるもの。思えば私たちもそれぞれ主に仕える牧者たちによって御言葉の種をある時植えられ、そして水を注がれて、そして主によってその成長が起こされて、今ここで共に御言葉を聞いています。初めて教会に行った時語られていた御言葉、そしてその御言葉を取り継いでいた牧者、あるいは教会のさまざまな集会で水を注ぐように御言葉の取り継ぎをした牧者、そういった牧者たちと共に主を見上げる群れ、それが私たち、この群れ、この畑なのです。その牧者たちを使わして用いて、主ご自身が私たちに御言葉という作物を成長させてくださった。私たちはその御言葉をさらに大きく成長させてもらえるようにと祈りを強く合わせるのです。今日の説教で御言葉、御言葉という言葉を繰り返してきました。何度も伝えてきました。それは言葉として来てくださった主イエス・キリストご自身であります。またその主イエスの成し遂げてくださった十字架と復活の出来事そのものでもあります。主イエスは自分だけでは何の実りももたらせないような私たちに御言葉を実らせるためにこの地上に降りてきてくださいました。主イエスの御言葉を受け入れられない悪い土地であった私たちを救うために、私たちの罪を背負って十字架にかかってくださいました。そして復活なさって私たちの罪を、その結果である死を滅ぼしてくださいました。このことが、この事柄そのものが、この言葉そのものが御言葉です。これが私たちに植えられている、この主の出来事があったからこそ、その主を伝える御言葉を私たちが植えられたからこそ、その実りを私たちのうちにも生まれさせることができるようにされました。堅くなで硬かった土地、畑だった、いや堅くなで硬い土地だった私たちが畑に変えられていったのです。牧者たちはその主の御言葉、主イエスの福音を携えて伝道ができるようになりました。パウロはその御言葉をコリントの人々に植えました。アポロはその御言葉が植えられたコリント教会の人々という畑に水を注ぎました。主の御言葉の実りはそうやって世界中に広がっていった。同時に主は世界中に使え人を、伝道者、牧者を使わし続けてくださいました。かつて畑として御言葉を受け、そして先に使わされていた伝道者に教えられつつ御言葉の実りを結んだ畑たちが、その畑たちが今度は使え人として立てられていく、新しい伝道献身者として立てられていく、今度は主のために畑に御言葉を植え、水を注ぐために主の召しによって立てられ、新しい道を始めていく、こういった牧者がいつの時代も立たされていった。 そして牧者たちにそれぞれの地でそれぞれの働きがあった。鎌倉駅の下教会も今牧者がいます。これまでも牧者がいました。これからも牧者が与えられるでしょう。そして今度は牧者を新しく生むでしょう。このようにして教会は2000年進み続けていた。そのようにして御言葉の実りがさらに一つずつ増えていっていた。パウロはそのような道路者たちが主にあって一つであることを喜び、このような言葉を語ったのでしょう。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、牧者こそ教会の中で率先して主の十字架と復活をのみ見上げ、それにのみより頼む霊の人として歩むことを祈ります。牧者でもそれは主の力によってしかなせない大切な祈りを捧げなければいけないことです。しかし教会の中で何よりその祈りを大切にするものとも言えるでしょう。そのような祈りを捧げる牧者たちはたとえ働きが違っても一つになります。たとえ働く場所が違っても一つとなります。そしてその主が使わされた使い人である牧者と主によって導かれた畑である教会の仲間との間で毎週の日曜日御言葉を分かち合うのです。御言葉を響かせるのです。御言葉を増やし続けるのです。実りを、主ご自身が私たちに植えられたその御言葉を、そして畑である私たち群れそのものを成長させてくださいます。私たちに与えられた御言葉をこれから私たちはさらに主によって成長させてもらいましょう。鎌倉行きの下教会は日本中の世界中の教会が主イエスキリストの十字架と復活を高らかに伝える御言葉で満ち溢れますように、その実りを追い求めつつ進みましょう。祈ります。主なる神よ、あなたが私たちに御言葉を植えさせ、水を注がせさせ、そして成長させてくださっています。これまでの教会もそうでありました。またその時あなたは使い人も送ってくださっていました。その営みがこれからも続いていきます。主イエスキリストの再臨の日、救いの完成の時まで私たちがあなたの御言葉を追い求め祈り続けられる群れでありますように。主よ、どうぞ私たちを成長させてください。主の御名によって祈ります。アーメン。